天皇とさま、今日もあなたが私一人をこの場に呼び出してくださり、共に祈るように導いてくださり、本当にありがとうございます。さま、今日も十字架の真下に座っております。十字架上から落ちてくる清い清い贖いの恩寵によって、内側からすっかり魂清められ、本当にあなたをもとなって喜んであなたにお従いするものとなることができるように助けてください。いつもありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして素晴らしい聖書の言うことを紐解きながら、御言葉の命に預かって、御言葉従順の道を歩くのとなさしめてください。いつもありがとうございます。感謝いたします。どうによってよくわからない、本当に失われた愚かな弱い者でございますけれども、聖霊なる御神様、聖霊様、聖霊なる御神様、あなたが先頭に立って私の祈りを導いてくださることを信じて心から感謝します。どうか聖霊様がこの我々の本当に貧しい祈りを取り出し、強め、導いて、教えて、そして本当にあなたの御心にかなうものがあって、本当に素晴らしい素晴らしい栄光を表す祈りを、今朝も兄弟姉妹と共に心を合わせて下げることができるようにお導きください。きっと聖霊様が先頭に立ってそのようにしてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。はい、どうぞゆっくりなさってくださいませ。今日は連盟の聖書に書かれますと、マタイ伝の24章を開くでありますので、ご一緒に24章を開きながら、この御言葉によって導かれつつ、今日も祈りを神の御前に捧げたいと思います。で、この24章はイエス様が終末についてお語りになった箇所でございますですね。で、この私の教会の正面ですね、この終末神殿の完成と世界宣教というふうに書いております。で、我々はこの、ただこの教会を建てていくんじゃなくて、終末神殿、週末、今は本当に週末の時代であって、それにふさわしい、この週末の神殿を建て入れていかなければならない。そしてその週末神殿のこの使命はここに書いてある。そして御国のこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来ると書いてあるね。週末とこの世界宣教とは、この大事な点において、この一つに焦点を当てておりまして、私どもはこの終末神殿の完成、ただいわゆる教会を建てるわけで、終末神殿の完成、そしてその終末神殿に課されている全世界に出て行って全てのように福を伝える、そのことによって終わりが来るですね、主の御再臨をお迎えすることができるようになると、そういうことで、この24章の言葉は我々教会にとって我々の原点を示している聖書の言葉であります。で、このもう最近この何年かはほとんど読んでいないんですけれども、ですね、この一時期導かれてヨハネの黙示録を読む機会が与えられて、1年ほどですね、もうヨハネの黙示録だけをずっと読んでおりました。で、私はあんまり聖書が面白くてですね、新聞を読むように終末時代のことがよく出ておりまして、本当に今は終末なんだな、そしてそれにふさわしく我々教会は立て上げていかなければならないんだなということをですね、黙示録の講義をしながらつくづく教えられ、そしてもう毎日の新聞を読むんですね、本当に今の時代をズバリですね、これ予言しているのが黙示録なんですけど、そういうこともありまして、本当はですね、このいつも読んでいただきたいんですけど、いつもそれをばかり読むわけにいきませんし、このですね、聖書はこの平等にきちんと読まなきゃいけないので、まあ、今日はそういうことで、このですね、イエス様が終末についてお語りになったことからですね、このイエス様の御言葉をいただきながら、それこそ終末神殿、終末神殿の完成と世界宣教のためにしっかり祈っていきたいと願っております。さて、これ終末の印と書いてありますね。で、結局一体それじゃ終末には どういう収支が現れるんだろうかということが、ここにイエス様のお言葉で大変簡単ではありますけれども、すごく大事なことが書いてありますですね。で、そのこれまずですね、ご説に、私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。始末時代にはこの偽預言者が現れる。だから11節にも偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。始末時代の一つの印として偽預言者が現れるということですね。まあ、日本はキリスト教が盛んじゃないですから、ですが韓国ならですね、韓国でも大ごとしましたよね。もう本当恐ろしい恐ろしい偽預言者が現れてですね、もうびっくりするような事件が起きました。またアメリカからもですね、エホバの証人になるといってとんでもない、ですね、この異端が現れて、もう多くのですね、この人を惑わしました。で、終末時代というのはここに書いてあるようにですね、偽預言者が私を名乗る者が大勢現れ、私がメシアなどと言って多くの人を惑わす。また21節に偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わすと書いてあります。で、本当にですね、このいろんな間違ったことをですね、預言する者が出てきて、このですね、民を惑わす、教会を惑わすということを言っているわけですね。本当にそうでございまして、私もこの西南神学校にで学んだんですけれども、もうそこで教えている先生たちはですね、まともに聖書を信じてないんですよね。そしてとんでもないことを神学校の先生たちが教える。うわあ、もうこんな神学校怖いなあとこう思ったんですね。ですから、何もいわゆる偽預言者という人たちだけがそうなんじゃなくて、このですね、いわゆる教会の中にも本当に恐ろしい、例えば神学校なんか特にそうですね、本当にですね、このとんでもない、この先生たちがいましてですね、この、まあ、このジャナ君がいるんですけど、ジャナ君が神学校時代ですね、この毎朝想定に来るようにこう命令してたんですね。ところが修学校の先生がこう想定なんか聞かんできてたことでね、で本当にですね、もう話聞いてみると全然生徒たちが祈ってないんですよね。祈ってない連中がですね、この神学校を教えてるわけだから、いわゆるエホバの証人とかですね、そういう変作りな、もういわゆる異端というものだけじゃなくて、教会の中にさえですね、本当におかしなことを言う者たちがたくさん持ってくる。で、これは終末時代の一つの印なんですね。ですから今西南の神学校もですね、もう生徒がまともにですね、神学部の生徒さんは 4,5 人しかいない。300教会、私の神学校時代にはですね、7学年で30人40人おりまして、そして3学年の人が170人いたんですよ、神学校ですね。そして相当盛んでした。まあ、ですから私がいつも話する、お世話になった大谷君なんかはですね、私同級生ですね、西南の神学の同級生でありまして、大井教会という連盟で一番大きな教会のそこの次男坊でありまして、その長男坊の慶吾さんというのがですね、後を継いだんですけど、まあ、この敬語はですね、あんまり信仰的じゃなかったんですね。で、長男ですから長男が継いだ。で、結局大井教会は本当はですね、千人教会に発展するぐらい聖霊島の立派な教会だったんですけど、敬語がですね、ちゃんとできなくて、で最後お父さんがですね、俺は間違った、長男信仰があったと言ってですね、で結局、私の兄弟の次男坊ですから、これ立派な人ですから、今大梅の方でですね、大口で教会やってます。大梅の教会行ってみたら、大梅っていうのはですね、このずっと北の方に行くんですよ。これこんなところがこの東京都なんですね。けれども、もう大口でありますね。大梅からさらに2つ先のそこに、この彼の教会が建ってるんです。もうど田舎ですよ。 わあ、こんな田舎にこんな教会だってどうするぞというぐらいですね。まあ、そこに大谷君のお父さんがですね、この大井を出て自分で開拓をされた。で、そこを大谷君が後を継いだんですけど、やっぱり力があるんですね。そのど田舎の教会について、今でも100人近く目指しておいたんですよ。もうですね、この東京都のですね、上り線でしょうかね、そこからこの青梅線に乗って、行っても、もう大概遠いんですよ。けれども、そんなに人が集まるぐらい、まあ、大谷君は霊的な力を持っておりまして、今でもやってるんですけどね、この、まあ、本当にですね、もう、それこそ終末の時代というのは、この二世原始者が現れ、二世教主が現れて、そしてもう本当にですね、惑わしていくんですね。ですから、いわゆる異端と言われなくても、私はこの西南の神学校の先生たちにも、本当にこの人たちはこの救いを知っているのかなというですね、そういう連中が教えておりまして、これが、だから今でも300いくつも教会があって、西南神学校には4、5名しかまともにですね、神学生徒がいないんですよね。まあ、それで結局それを補うために、まあ、神様が用意したんでしょうけど、西南もダメということでですね、九州バプテスト神学校というのを作って、それから東京にもバプテスト神学校を作ってですね、いわゆる神学校を卒業した牧師たちがですね、教えながらこれやってるんですね。私も誘われてですね、この九州バプテスト神学校でギリシャ語を教えてくれって言って頼まれたことある。だけど、私はもう、神学校で教えるのはもういいと思ってしませんでしたけれども、まあ今でもそっちの方がたくさんいるんですよ。今ですね、特にこの定年まで仕事をしてですね、あと残った60から80までの時間を福音に使いたいという人も多いもんですから、結局そういう形も含めて結構ですね、九州バプテスト神学校、東京バプテスト神学校は集まってるんですね。だ結局ここに書いてあるように、二世原始者とかですね、二世教主がいて、そして教会をこの荒らしていくんですよね。いや、本当に、だから終末時代にはしっかり目を覚ましてですね、祈っていないと危ないんだということをね、つくづくいつも思うわけでさ、どうかバプテスの教会も守られますよね。バプテスの神学校もですね、もう西南はもうダメでしょうね。結局青年学院大学の神学は自分たちだけではやっていけないから、神学部というのを設けてですね、いわゆるキリスト教について勉強したい人をこのですね、勉強をさせるためにという部で、そういう形で形を格好だけを、そして、この青年学院大学から生徒たちはお金もらいながら、しかし本当に西南学院の神学部だけだったらもう4、5名しかいないのか、全然お金も入らないんですよね。そういう中で今細々とですね、やってるような状況ですけども、しかしここに書いてあるように、終末の時代というのは二世原始者が現れると書いてあるんですね。ですから、ね、本当、私の名乗る者が王ではない、私がメシアだと言って多くの人を惑わす、本当に怖いことに間違った教えがですね、教会の中にはびこってくるという、本当怖いことですよね。まあ、それですから私もアメリカから帰ってきて、でですね、どうしても西南の神学校に、みんなを送ることはちょっとはばかられて、それで仕方ないから、毎週ですね、月曜日には熊本の祈祷院に行って、祈祷院で、まあ、神学を教えて、というようなことでした。それで、まあ、江田先生なんかもですね、今の江田先生なんかもそこで勉強したんですよね。だから新川先生もそうだし、このですね、もうこの西南の神学校にあったらどこに足を離れてしまうかわからない。まあ、しかし今の時代ではここに書いてあるように、本当怖いことにですね、この終末の時代にはですね、この私の名を名乗って、いろんな二世原始者メシアが来て、この多くの人を惑わす、そういう怖いですね、教理的なというか、この ことが、間違いが起こるということが、まず一つの終末時代のこの印として記されております。で、私もつくづくですね、もうこのことをすごくいつも考えてきたものの一人です。ですから、まあいつも言うようにこの誘惑に負けそうになりましてですね、もうこの使命を感じまして、神学をきちんと教えてあげないと、ろくな神学を教えないから日本の教会はダメになると思ってですね、で、まあ神学の先生になりたいなという思いもあったもんですから、それで博士号を取ろうというのは、そういう誘惑もあっておりましてですね、はい、まあでも神様から叱られて、お前は教師じゃない、お前は伝道者だということで、はい、まあ牧師として今日までも生きてたんですけども、ここに書いてあるように、終末時代の恐ろしい一つの誘惑として、間違った教えをですね、教える預言者や教師が現れて、多くの人を惑わしていく、今連盟、まさにバプテスト連盟にはその現実が起きているわけですね。いや、本当にだから教会がこの燃え上がらないというのは事実でありまして、本当にそういう間違った先生たちの教えを受けて、そういう人たちが伝道者になっていくわけですから、教会が燃え上がらないで、むしろ衰退気味だということは、この一つの流れです。ですから我々は本当にですね、二世預言者がやられないようにですね、教会が本当の正しい教えに基づいて、しっかり正しい教えに基づいて教会形成をしていくことができるように祈っていかなければならないということが、終末時代には一つの大きな問題としてあることが分かります。しかもさらにですね、この多くのまだ戦争の騒ぎや戦争の様子を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい、戦争の噂を聞くですね、そうするこの終末時代には、ね、何節には、民は民に、国は国に敵対立ち上がり、方々でですね、この飢饉や地震が起こるから、これ一番目は恐ろしいのは偽預言者、間違った教えがこう教会に入ってきて教会を壊していく、これ一番恐ろしいですね。それが一番目にですね、恐ろしいのはですね、ここに書いてあるようにですね、戦争戦いが世の中に起こっていく、終末時代の印として戦争があるんですね。今我々はそう毎日のようにテレビを見るとですね、ウクライナとですね、このロシアの戦争があります。はあ、神様本当にどうしてトランプとかプーチンとかですね、とんでもないですね、北朝鮮では金正恩とかですね、悪魔のもう権限みたいな連中ですね、プーチンでもそうですよね、怖い男ですよ。最近はなんか北方領土にも来たみたいですね。もう本当に権力の権限というかですね、こんなサタンの親分みたいな人が立って、そしてもうですね、アメリカでもそうですよ、トランプみたいなとんでもない男が集め立って戦争を起こしてやってるんですよね。で、こういう戦争と戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろう、本当にもういつもこのですね、この歴史の中に生きている以上、もういつもそれを見ているわけですよね。ですから私が生きている間もですね、このアメリカにちょうど行く前ですけど、別の戦争がありましたよね。もうすごい戦争ですよね。で、私は記憶にあるのは北朝鮮のですね、が北朝鮮軍に北から襲われて、その一瞬で中国も加担してやってきて、南、韓国、北朝鮮がこう占領してしまい、そんなものすごい戦いがあって、でそこにアメリカが行ってですね、押し返して、そしてもうものすごい戦いが朝鮮半島で行われたのを、私は小学校の時代ですね、いつも新聞見るとですね、このここまで今北朝鮮に来てる、ここずっと出ておりまして、見ながら全然わかりませんけど、わあ毎日戦争やってるなと思って、いつも 見ておりました。で、私自身はですね、これでも戦前生まれですからね、1941年の3月ですから、もう戦争が、第二次世界大戦が始まる前に生まれてるんですね。けれども終わったのは45年ですからね、私は4歳か5歳になる前ぐらい終わったんですよ。ですから私が戦争の記憶として知ってるのは、僕ですね、昔疎開と言ったんですけどね、私はもともと熊本の出身ですけれども、この私のおじいちゃんが熊本の菊池というところですね、お医者さん、大きな産婦人科をしておりまして、そこの長男坊が私の父なんですね。ですからもう大金持ちでありまして、まあ、そこに戦争中はですね、市内、熊本市内は危ないからということで疎開をしておりましてですね、でその田舎のですね、この熊本の田舎の菊池の町からですね、この飛行機がですね、今考えたら B-29 でしょうか、アメリカの爆撃機がですね、上の方ですね、編隊で、この10機ぐらいずっと飛んでいくのを見ております。何をするのか知らない、全然知らなかった、まあ、しかしおそらく飛んでいって熊本市内に入ったら爆撃をしてですね、そして、このもう滅ぼしてしまうような、そういう飛行機のですね、飛行機が飛んでいくのを見て、ああなんだろうと思って、それぐらい覚えてるんですよ。で戦争が終わって、この疎開先の菊池から熊本に帰ったんですけど、もうびっくりするぐらい、もうですね、今思い出すともう焼け野原なんですね。もう熊本市内もう全面に焼けておりましてですね、私はそれも分かりませんでした、幼くて、なんだろう、でもですね、古い家もあるんだけど、もう大方はもう完全に焼け野原になっています。結局戦争で爆撃を受けて、この大きな都市は焼けてしまった、熊本市内も大きかったからですね、焼けてしまったんですね。まあ、その当時、それこそ広島に原爆が落ち、長崎に原爆が落ち、そして、このもう都市都市はもうアメリカの爆撃ですっかり焼け野原になっておりました。で、私にとって戦争はそれぐらいの記憶でしかないんですけれどもですね、まあ、しかしここに書いてあるように、終末時代というのはですね、民は民に、国は国に敵対して立ち上がりですね、このもういつもそういうことが、戦争が起こると書いてある。そうする今私はウクライナの戦争を見ながらですね、わあ怖いプーチンみたいな男がいてですね、そしてもう本当にもう何の罪もない人たちがどんどん爆撃で殺されていくわけですね。もう4年半になりますよね。わあ怖い怖い、悪魔の権化のようなやつがいて、そして歴史を支配するんだな。まあ、ご存じのように第二次世界大戦の時はですね、このそれこそですね、ドイツにはヒットラーが立ってですね、もう怖い怖い、日本にも恐ろしい軍部が立ってですね、もうとんでもない、もう考えてみて、日本がですね、例えばこの8月のいろいろ戦争のことで記憶が残るんで、起こってくるんですけれども、例えばですね、中国にですね、中国の北の方ですね、満州の付近に、このすみません、このモンゴルとの間に満州という国をね、よその国によ、日本がね、行ってそこに国を作ったの。だから例えばですよ、戦争中にアメリカに中国軍が行ってね、日本の九州の一角にこの中国領土を作ったようなもんでありますね。そこに移民してですね、そして満州というのは日本の国のように、一角として作った。まあ怖いことをしたもんだなですね。ですから満州が、戦争が終わって満州から引き上げをした時に、たくさんの人が殺されてるんですね。もう本当になんでこんなことをしたんだろうと思う。まあですね、韓国の方もいつもいらっしゃるんですけど、韓国でもですね、日韓併合といってね、韓国を日本の 一部にしたんだよ。そしてね、この韓国語喋るな、日本語喋るって、私の友達だったですね、各中の先生なんかでもニコニコしながら、俺がね、あの小学校の時代にね、授業中にね、友達と韓国で喋って、韓国で喋ってたら、先生からね、こら、韓国語喋ってるか、日本語を喋れって言ってね、お言われたんだよ。先生すみませんって言って、もう本当にですね、もう、お湯で話聞くと、うわぁ、こんなこと、中国に行って満州国を建国したりですね、日韓併合で、韓国を自分の国の一部としてみて、もう考えられないような暴政を敷いたわけですね。マシコにここに書いてあるようにですね、この終末の時代には民は民に国に敵対して立ち上がり、方々でですね、いろんな争いが起こる。わあ、終末の時代だな。ですから今でもですね、このウクライナで戦争が起こっています。またアメリカのトランプという悪魔のサタンの権限みたいな男がですね、このイランに詰め込んで、そしてなかなかホームレス海峡の問題で、難しい問題に陥って、撤退をしようにも撤退をしなきゃできなくて、ごたごたごたごたしている愚かな男だなですね。最近もですね、 ICC の日本の女性の所長さんに対して、この裁きをしているんですね。でもうアメリカの方が間違ってるんですね。本当にもうとんでもない連中が、悪魔の権限みたいなのがアメリカのトップに立って、そして戦争をずっとやっていく。うわ、本当にでもまさに週末の様相を呈しているなとちょっとつくづく思うんですね。しかもここに書いてありますけども、敵対が立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。飢饉もそうですね。まあ今この日本にはありませんけれども、もう本当戦後ですね、もう本当飢饉状況でですね、貧しかったんですよ。もう私はね、いつも申し上げるんですけど、このこの小学校1年生の時にですね、アメリカさんがくれた何かですね、コーヒーカップみたいなです、ね、ものをアメリカからもらったのとして、この給食の一部として出てたんですよ。おいしくて、うわ、こんなおいしいものがあるとですね、もう本当ですね、だからもうびっくりしました。今はですね、ご飯といえば白米ですけど、白米なんか食べたことない。もうですね、もう麦ご飯ですね、麦の方が多いぐらい、私はそこに貧乏でしたから、ほんともうびっくりするぐらい貧しい、それこそ飢饉と書いてありますけど、貧しい生活をしました。今でもアフリカの国なんかではですね、飢饉があるんですけど、週末時代にはそういう飢饉やですね、地震とかですね、もう地震はもう言うまでもなく、もう頻発しておりますよね。今から10年前にこの福岡でも地震がありました。寝てる時にガラガラーと揺れてですね、びっくりして、もうよくあの時、私はとにかく本の間に寝てるんですよね。あれで、この本棚が倒れたら私は潰れてますよね。でも慌てて私は大工さんを呼んでですね、この 本棚の上にですね、この本をもう一つ本棚を加えて、きちんと上までですね、絶対どんな揺れても倒れないように今しておりましてですね、まあ、しかし、この今の方では大きなですね、この本棚があって、それを倒れたら潰れてしまいそうなのが、この前もですね、ご地震が、熊本の地震の余震がありましたよね。しかもここで福岡でも2回になる。グラグラも久しぶりに地震を経験しました。うわーと思いましたですね。本当にこの終末時代には飢饉やですね、地震が起こる。まさにここに書いてあるように、終末の時代の終始が今の時代には頻発しているわけですよね。まあ、いつも毎月、布団に行くんですけど、今回は 今週は、今月は行きません。歌は一番中心、この地震の中心地でしたからね。はい。この、うわぁ、電話をしましたけど、それで大丈夫ですってですね。2回の部屋がちょっとごちゃごちゃしましたけれども、今から10年前の時も相当揺れてですね、もういつもお世話になる清崎さんの家は新築だったんですよね。ところが、先生、怖いですね。ビー玉を置いたらですね、コロコロコローって転がるんですよ。家が傾いてるんですね。傾きましたって言ってですね。それから10年後にまた地震が起こりました。なんか最近頻発してますよね。もう、いやー、私はこれを見ながら週末の収支と書いてあります。本当にもうまさに週末の収支が今、私の周囲に現れています。今、そういう時です。だからですね、そういう時にですね、この不法がはびこるので多くの人の愛が増える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。この大変な時代、いろいろあるですね。偽預言者が現れる、地震があるですね、飢饉が起こるですね、またですね、戦争が起こる。もう聖書に書いてある通り、イエス様が教えがあった終末時代のことがいろいろ起こる。しかしそういう中でも最後までしっかり信仰を持って耐え忍んでいくものは救われるんだと。ですからそういう中においてもはっきり先ほどですね、読みましたように24章のですね、この42節にあります。だから目を覚ましてください。いつの日か自分の主が帰ってこられるのか、あなた方にわからないか、始末試合でね、とにかく私たちが眠りかぶらないで、しっかり祈って目を覚ましていくということが大事なんだよということを言ってるんですね。で、これはもう歴史においてそうなんです。で、しかし我々個人個人の終わりについてもそうです。例えば野口先生が今痛がってますよね。はい。で、本当にですね、やっぱり終わりの時なんですよね。しっかり信仰を打たさんとね、いい加減の信仰を取れしまうよってですね。まあ、ゆりこさんでもですね、今日も来ておりますけれども、昨日、おとといやったでしょうか。私、もう、総天祈祷会は行くの、家で、こっち、5時から6時まで祈るから、もうですね、行くのは大事だから、やめにしようかとか、ダメダメですね。もう、我々は、とにかく、最高まで信仰を持って祈っていくという使命があるんだから、たとえ何事があっても、この争点だけは絶対守らなきゃいけないということで、はい、今日も無理して連れてきてるんですよね。はい。やっぱり私は、この週末の時代にはですね、はっきりそうおっしゃいましたよ。だから、目を覚ましてください。いつ主がおいでになるかわからない。あなたたちには誰もわからない。だから、目を覚まして祈っていること。そして、もう一つは最後まで、絶え忍ぶいろんなことが起こってくる。しかし信仰を持って、しよしよしよしよしながら耐え忍んでいくですね。人生の最後は決して、このラッキーラッキーではありません。何でも終わりの時は厳しい時です。しっかり信仰に立って耐え忍んでいかなければなりません。しかし、それと同時にですね、そして御国のこの福音はあらゆる民の証しとして全世界に乗り捨てる。それから終わりが来る。終わりが来る前にですね、いろんな困難、いろんなことが起こる。そういう中で耐え忍んで祈っていかなきゃならないんだけれども、一番大事なことは祈っていくだけではなくて、地の果てまで福音を教会が伝えていくということが、終わりが来ることの一つの大切な、大切な条件としてこう記されているわけです。ですから、終末時代の神殿の完成と世界宣教。だから世界宣教というのは、終末時代をイエスを迎えるためには、どうしても全世界に福音が述べ伝えられる。それから終わりが来る。終わりが来る前に全世界に出て行って福音を伝えるという、この世界宣教というものが福音、この終末時代のことが大事なことがあるんですね。本当にですね、こうして、まあ、ジャーナ教がいるんですけど、ね、本当に、まあ、こうして尊い宣教師たちを送り出しているということは、なんと幸いなことでしょうか。終末時代の神殿の完成と世界宣教、終末時代には神殿は必ず、教会は全世界に福音を伝えなきゃいけない。それが終わってから、それができてから終わりが来る。なんとかしてですね、 終末時代に、この時代に、私たちはこの終末神殿のこの使命である、そして御国のこの福音はあらゆる民の証しとして全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来る、なんとかして世界宣教をしっかりやりながら終末の備えを、イエスのご来臨の備えをしていくことができるので、ぼーっとして全然福音的世界宣教もしないで自分たちのことを考えて、それでは世界宣教をしていくことになりませんので、終末の終わりに終末時代のイエスのご来臨のですね、この準備ができていないことになります。どうかどうか、どう万事最後まで耐え忍びながら、何とかして困難の中でも福音を、世界宣教を全ての国のために福音を伝えていく戦いをしていく、ここに終末神殿の在り方が存在していると思います。どうか我々も表教会の中にありますが、終末神殿の完成と世界宣教、これこそ教会のあるべき姿であることを、このイエス様が終末についての教えの中でこの語っておられることです。どうか目を覚まして、しっかり耐え抜いて祈っていきますように、そしてどんなことがあっても福音の地の果てまでこの連れていくことができますように、イエス様、終末の教会として、終末神殿として、その使命を全うされてください。今日もご一緒にですね、この終末のお答えをいただきながら、御言葉によって祈っていきたいと思います。それでは、終末神殿の完成と世界宣教のために、御言葉の勝利のために祈りましょう。純正牧先生、祈っていただいてご一緒に祈りましょう。